今日のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場、元フジテレビアナウンサー、キャスターでジャーナリストの長野智子さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
どうも、
まあ、今日番組ではね、元フジテレビ、ね、元 TBS、
あ、そうですね、
そうですね、
はい、こんなところでこんなことになるとはね、まあ、誰も思っていなかったと思いますが、どっちかはちょっと先輩なんですか。そう、同じぐらい、どうなんですか。
智子さんの方が先輩なんですけど、
はい、
そうなんですか。
ただ、もしかしたら生でお会いするのが今日小島さん初めてなんですよ ね。これって私もちょっとさっき小島さんに言われてびっくりしたんだけど、
ね、お互いなんか、
なんかね、クラブハウスとか、リモートとかではよく喋ってて、
そうなんです。なんか私がアナウンサーの勉強会作ってるんですけど、60人ぐらいで、そこでお話いただいたり、クラブハウスっていうね、音声 SNS でご一緒したりとかで、すっかり知り合いのつもりでいったら、
そうなんですけど、ね、本当にお会いできて嬉しいです。
生で。
ね、
クラブハウスって何？
あのね、スマホのアプリで聞ける、誰でも参加できるラジオみたいなのがあるの。そうするとそこにこう集まってきた人は、いわゆる有名人と言われる人も、そこにフラーッと聞きに来た人も、一緒にね、こう番組みたいにお話ができたりするっていう
のは。何人ぐらい参加して
る
の？
まあね、それも参加しようと思ったらもう何百人って参加もできるんですけど、大体ね、まあ、数十人とか数百人ぐらいでこう、みんなで会話をこう、ね、聞いたり参加したりっていうのをやったりするんですよね。
そう、
喧嘩にはなんないの？
ならないです。どんな喧嘩ですか。
私のことお前って呼んだでしょ今みたいな。
意外と気にしてる。意外と気にしてるのね、大竹さん。ああ、
いやでもね、最初から聞いてたけど、なんかすごいいい雰囲気ですよ、お二人。なんか二人ともなんとなくちょっと乱暴なんだけど、あったかいみたいなとこが似てる。
乱暴なんだけどあったかい。
そう。
だけどあったかい。
長野智子さんはでもあれだ、フジテレビで王道だもんね。
あれ王道なんですかね。
多分王道でしょう。
いやー、脇道じゃないですか。だって結構なあれですよ、アナウンサーをというね、仕事からは逸したことやってましたからね。
そうですか。
賞金アナで本当にもう、そこら辺のタレントさんよりはるかに有名な、もう全国区のね、人気アナで。
小島はね、どっちかというと あれだもんね、はちょっと
ん、
いや、何でもない、
いちいち比較しなくていい。
ちょっと好きな場所にいた感じだね。同じアナウンサーとかね、
うまい表現を思いついたね。
いや、なんか今もバラエティ番組って女性のアナウンサーいっぱい出てるんですけど、まあ、どんなバラエティ番組でも、女性アナウンサーっていう仕事はあんまり超えない仕事してるじゃないですか、進行みたいな、はい、私は完全に逸脱してて、コントとか、いわゆるそのピヨコ隊とか、ひょうきん族でね、あとはなんか顔を真っ赤に塗られて、酔っ払いたいっていうのを組まされて、歌舞伎町で踊らされたりとか ね、そういう仕事をしてたんですよ、アナウンサーとして、ね、どこが王道なんですか。
まあね、まあそれは横沢が悪い、ね、横沢が何でも面白くなければテレビはないとかね。
そうそうそう、
名物プロデューサー、
テレビはそれだけじゃないのに ね、もう面白くなければテレビではないとか言って ね。
いやでも楽しかったですけどね、あの時代のね、フジテレビも、
はい、でもその20代で、だからね、それで全国区になられて、 でもそこからジャーナリストまでってね、すごい変遷ですよね、
かなりの振れ幅でしたね。
そのなんていうか、本当にやりたかったのはジャーナリズムの方をやりたいなと思ってらした。
そうなんですよ、新入社員の時にちょうど、まあ夏なんですけれども、御巣鷹山の尾根に日航機が墜落した事故、はい、初めてそれが私の報道体験で、はい、まあ、新人アナウンサーなんで駆り出されてやるんですけども、その時にやっぱりその現場にいる人たちの気持ちとかをこう伝えるっていう仕事ってすごいなと思って、先輩記者を見てて、こういう仕事やりがいがあるからやってみたいなって思ったんですよ。で、報道やりたいってずっと上司に言ってたんですけども、なぜか2年目にひょうきんベスト10の司会にっていう人事で、
そっちの方に回されちゃった。
全くそっちの方行っちゃったんですよね。
小島は入って何がやりたかったの？
私はね、実はやっぱり報道に興味があったんですよね。だけど、なんかリポーターみたいなこともね、こう台本があるよりは、原稿があるよりは ないところでなんか喋ったりするのもやってみたいなって、すごく揺れてましたね。
あ、そう、
で
結局何やってたんだ？
結局、あ、でもね、リポーターみたいなこととあとラジオとかね、 私こうあの、うん、隙間隙間を行ってねニッチニッチ塗ってきたらねなんかここにいたって感じですね。だから直野さんと違う感じでこう光の当たるところを歩いていてそこから外れるのがなかなかこう大変っていうのとは違う苦労ですね、うん、私はまた。
そうだね
いろんなねいろんな苦労があるんですよ。
そうだね、
いろんな苦労がね、うんうん、はい、だってねそのイメージが
二人は何で敵外心みたいな、うん、曲はそういうのないの？
ないですよ。だってもうずーずーだもうみんな私たちこう
本心を言えよ。
いやいやいやあのねこの間ね、だからそれで、うん、あのアナウンサーの会でもそんな話をしたんですけど、うん、私たちは、うん、その長野さんの背中を見て来てるわけですよ、うん、つまりねなんか女性アナウンサーの活躍の場がまずなかったところから、はい、活躍の場ができたのは素晴らしいんだけど、うん、若い女の子だしやっぱバラエティだよねっていう、うん、結構狭い場所しかなくて、うん、でそこからどうやって30代40代自分のやりたいニュースとか、うん、司会者とかとして成長していくかっていう道筋ゼロのところから、うん、長野さんがどうやっていくんだろうっていうのを私たちは後ろからも見てるわけですよ。
いや照れるな
本当に。でそこね切り開いてくださった方なんですマジで。
あの頃はテレビ朝日で小宮悦子さんだったよね。
ああそうですね。
久野さんの横にいて、うん、であの番組かなりみんなレーティングが良かったりして、うん、
それニュースステーションですよね。
ニュースステーションだっけ、う
ん、
ね。
覚えてらっしゃいます、うん、あの大竹さん実は私、うん、フジテレビのアナウンサーの時に、うん、まあ、バリバリバラエティの頃、うん、ご一緒に番組やらせていただいて、うん、ニュースステーションの丸ごとパロディ番組やってたんですよ、うん、忘れちゃいました。
俺が
そう
なんで
大竹さんが久米宏さんの役でなぜか私が
俺久米宏の役だった。
そうそうで私が小宮悦子さんの役で見たい、まあ、一応報道志望だったんでそれだけでも嬉しかったんですけど、うん、で北郎さんが解説者で、うん、佐伯さんがレポーターで、うん、ニュースステーションのパロディで USO ステーションっていうのを深夜番組でやってて、で USO って嘘ステーション、
あ嘘ステーション、
全く嘘のニュースを大真面目に毎晩っていうか深夜に伝えるっていう。
どんなニュース？
なんか例えば私がすごく真面目に原稿で、うん、あの今日未明、うん、品川区の路上にある公衆電話ボックスにグツグツと煮えた鍋が発見されましたみたいな、はいはいはいはい、美味しそうに煮えた鍋でみたいな、うん、ちゃんとそういうロケをしてきちんとニュース映像も撮って
ちょっと覚えてるな
見たい
ちょっと覚えてるな。
で久米さんの役でコメントするんですか？それに
そう
真面目な顔してなんかやるんだったよ ね、
もう全然真面目、
うんうん、すごい真面目で台本ちゃんとあってねあれはねやっぱしねちょっとカルチャーに浸ってるね、うん、フジテレビの深夜枠っていうのは意外と何でもやらせてくれるってい う、
そう
新しいディレクターがたくさんいて
当時ね、うん、あの意識的にフジが他の局とちょっと遅れてたところもあったんで、うん、まだ、うん、まだまだそういう時代なんで、
そうかフジテレビ黄金時代のまだ前、
うん、だから何かいろいろと自分たちのものを生み出すっていうんで深夜は全く NG なしで、うん、出てきた企画書何でもやっていいよっていう枠になった時があって、うん、で新しいディレクターがどんどん企画書出して面白いことやろうっていう、そういう時期の時の番組ですよね、うん、そう、
そうだからお笑いはそれでさっきからね言ってる面白くなければテレビではないみたいなことがあって深夜枠はそういうふうに解放するし、昼間は横澤さん同じ横澤さんがあの笑ってる場合ですよだっけ、
ああ B&B さん、
まあうん、B&B で使っ て、
やってて、その時はもういいともだったかな、うんう
ん、ああいいともが
あって、ね、はい、80年代、はい、
だからねその時俺らはあのうちの事務所はね俺人力車ってとこに行ったんだけど、こうフジテレビとそれから日テレとはかりにかけてうちの社長がお笑いスター誕生の方に行っちゃったんだよね。
お笑いスター誕生懐かしい、
はい、それであの横澤さんにずいぶん叱られてたね。
あ、そうなんですか、
そんなことになってんだみたいな話でね、いやいや懐かしい話はたくさんありますけども ね、
報道志望なのにパロディでニュースキャスターをやるっても切ないですね、
うん、そうなんですけどもその時にはもうしょうがなかったよね。もう本当に私といえばお笑いのアナウンサーってイメージだったんで、うんうん
うん、でもやっぱし今はもうそういうのから卒業して、うん、まあ
時が経ち
時が経ってまあその間になんかこうやっぱり911のね直後にあのアフガンとかパレスチナとか、はい、いろんなとこを危険地帯に行き始めましたよね。
あの頃はね、だから今テレビ局っていうのは結構コンプライアンスというか、 割とその、行かせていただけない、特にその社員じゃない MC がそういう危険なところに行けなかったんですけど、その当時はまだ OK の時で、だからその世界貿易センターにその飛行機がぶつかる、アメリカの同時多発テロっていう時の翌日にパレスチナに行って、はい、その時にそのインティファーダっていう、紛争の真っ只中で、結構危険な取材だったんですよね。
パレスチナ側にいたんですか？
パレスチナ側で取材をしてると、向こう側のイスラエル側の方から戦車が来て、最初なんかゴム弾っていう銃弾にゴムが巻かれたものを撃ってくるんですよ、こうなんていうの、もうやめなさいって、もうパレスチナ側からは石を投げるみたいな、子供たちが石を投げて抵抗するみたいなことをずっとやってて、そのうちに1時間ぐらい経つと実弾を撃ってくる、そうするとこうパレスチナ側にいるから一緒に逃げたりとか、割とそういう危険な取材をしてましたね。一緒にこうフランス人のカメラマンなんかが頭に当たって病院に運ばれたりなんていう、そういう取材とか当時はやってましたね。
それはこう、でもちょっとそのバラエティやってる時からジャーナリズムの方に興味があって、そんな時にそういう取材のお仕事が来たんですか？
会社辞められた後ですよね。
そうですね、もうね、それはね、会社をフジテレビ辞めて5年間ぐらいはバラエティやってたんですけど、そこからアメリカに5年半行って、で向こうの大学院で勉強して、それでもう本当ね、37歳の時に初めて報道のキャスターという夢が叶って帰国したんですよ、それがテレビ朝日のザ・スクープっていう番組で、それはキャスターが現地に取材にどんどん行くっていう番組だったんで、その番組に着いた翌年が同時多発テロだったんです、だからその番組で来ました。
じゃあその前にアメリカ5年、いろんなことを勉強しに、で、かたやね、小島は幸せになろうとしてオーストラリアに行ったんだよね。
全然時系列がずれてる。私その頃 TBS でようやくアナウンサー始めたぐらいですから、長野さん見てはかっこいいって。
時系列違ってますか。
全然違ってますよ。
こう見えても小島さん若い。
私95年入社で、ね、見た目私長野さんより上に見えますけど。
そうですか、
長野さんより
一世代下なのよ。時系列が俺よく分かってないんね。
いやでもだからすごい画期的だなと思ったんです、私はあの拝見してて、すごいバラエティの超有名アナウンサーだった方がアメリカに行かれて、で向こうで勉強されてジャーナリズムのね、ニューヨークのすごい大学で、それで戻ってらして、本当にね、40代を前にしてニュース番組のキャスターになられるのを見てですね、こういうこともできるんだ女性アナウンサーのキャリアとしてって、すごいね、希望を感じたんですよね。
いやでもその後輩からそういうふうに言ってもらうのすごい嬉しいですよ、本当に。私も言うたらその安藤優子さんとか、それこそ小宮さんとか、田丸美鈴さんとか先輩みたいになりたいなと思って来たので、憧れて、ね、やっぱりその女性アナウンサーってなんとなくそういうバトンのつなぎ合いみたいなのがあるんですね。
でも南郷さんなんかはやっぱりこの世界にいて、小島なんかもこうなんていうの、この世界のなんか一番最先端の新しいとこにいるのに、この組織自体がちょっと古かったり、なんか女の人とに対するなんていうの、扱いって言っちゃおかしいかね、居場所というかね、そんなものがなんかこう恵まれてるようで恵まれてなかったの、どうだったの、だんだん良くなってきたの。
私はその小島さんみたいに組織の中では戦わなかったんですよね、やっぱりもうバラエティアナウンサーとしてパッて結婚退社しちゃったんで、ただフリーで報道の仕事を始めた時に、やっぱりやるからには自分がいつか MC でやってみたいっていう思いは持ってたんだけど、それが慣れなかった時期がすごく長くて、結局37歳で報道番組やって10年間はやっぱり誰かの隣なんですよ、要するに男の方の隣、鳥越さんの隣とか、田原総一郎さんの隣みたいな、
こいつがいなけりゃね。
そんなことは思わないけど、
そんなことは思わないですけど、いやいやいや、ただそれがずっと続いてて、この壁はこれはもうちょっと越えられないかなと思った時はありました。
最初にもう初めて あの長野さんがメインになられた時が、うん、だからもう40代後半ですか。
そう47歳ですよね、うん、報道ステーションさんでっていう、うん、
男性だともっと早くやっぱメインできる、
うん、今でこそでも ね若い女性の方もキャスターでパッパッパってなるんですけど、うん、まあ私はちょっとやっぱりね、あの寄り道も多かったからかもしれないけど時間がかかったかなっていう、う
ん、ああ、まあでも寄り道って意外と無駄じゃないからね、うん、後で結構ね聞いてくるっていうか。
そうなんですよ。だからすごく周りの人って私にひょうきん族のことを遠慮がちに聞くんですけど、全然私は黒歴史じゃないんですよ。むしろあの経験が本当大竹さんおっしゃるようにあったから今の私がいるって本当に思ってるし、
人によってはちょっと黒歴史になっちゃう人もね、
すごい申し訳なさそうに聞くんですよ私に。そんなことないですか。
なんかね、長野さんに前お話伺ってね、そうかと思ったのが、長野さんがその20代の頃ってあの女性のアナウンサーは契約社員だったんだけど、そうそうそう、ようやく正社員になれたっていうことで、 その中でじゃあ何とかしてこの正社員になった若い女性を盛り上げようって言って、じゃあバラエティで活用しようかっていう、まあ、鍵かっこ女子アナの流れがあったんですって。
そう、
なるほどなと思って、
ね、私が入社した時が男女雇用機会均等法の成立年だったんですよ。で、私たちが入ったと同時にそれまで契約だった先輩の女性アナウンサーが一斉に正社員になったっていう年で、
なるほどね、
翌年からフジテレビがじゃあお正月に女子アナ特番をやろうみたいな、そういう時代。
その辺はだってね、仕事だらけ、うん、まあ、ひょうきん族も含めて仕事だらけになって、うん、で契約じゃなくて正社員になっちゃったら、うん、かえって正社員のギャラの方が安いじゃん。だってなんか、
いや、そういう感じじゃなくて、契約は契約でも給料
もっときついの、
うん、もっときつかったから。それはなんかね、先輩のお話を聞くと条件はすごく良くなったらしいんですよ、うん、正社員になってね、
だなんかこう、はい、うん、落ちがちな罠で、うん、よし女性用に光を当てようってなった時に、うん、女性なんだから華やかにしたらいいんじゃないか、うん、女性だからお姫様みたいにしてあげたらいいんじゃないかって、よかれと思って、うん、女性活躍で光を当てると、うんうん、女の人を女の枠にこうね、うん、はめ込んじゃって活躍の幅が狭くなっちゃって、はい、これ、うん、悪気がないけどいろんな場所で起きちゃうことですよね。
なるほどね。
まあ本当にでもあの時代のことを考えたら、やっぱり今ずいぶんね、あの活躍の場も広がったし、
そうですね、うん、
少しずつ変わってきてますね。
はい、はい、そういう長野さんでですから、あえてお聞きしますけども、うん、今五輪ですよね。
はいはい、
日本はいつの間にかこうやるやらないの話が消えて、やるという話になって、はい、まあ、残ってるのは無観客か有観客かっていう話に移行していっちゃって、うん、いろんなのが抜け落ちながら、うん、まあ、今日の冒頭のニュースでも、イギリスで2000人、オーストラリアで無観客でやっても130人感染したとか、うん、デルタ株の話が出てますが、ね、この日本の今の進んでいくことに関しては何かお考えが終わりですか。
あのね、うん、っていうか、あの3月ぐらいから私ちょうど五輪の組織委員会の取材を始めて、
はい、
でいろいろ中の人に話を聞いてるんだけども、うん、そのずっとこのテレビとかラジオとか、うん、そのメディアでは、うん、中止だ延期だっていう話、うんうんうん、すごく議論されてるのに、
はい、
まあ、だからいわゆる専門的に言えば返上っていうことなんですね、うん、日本が返上するかしないかっていう話なんだろうと思うんだけど、うんうん、その組織委員会の中とそのメディアとか世論のあまりにギャップが激しくて、もうびっくりし続けてる感じ。
要するに
組織委はその3月、私が取材を始めた頃から、うんうん、まあ、今に至るまでそうなんですけども、はい、返上のへの字も中止のし中止延期、
うんうん、
聞いたこともなくって、うん、むしろ辞めること自体が異常事態っていうことを言い続けてて、今このコロナ禍でこの五輪を成功させた日には、うん、日本は世界中から称賛される、
う
ん、素晴らしい国としてあのいい結果になるでしょうっていうモードなんですよ。
いや、だって組織の人たちだって、うん、こう普通の生活はしてるだろうし、ニュースだって見るだろうにと思うんだけど、うん、
いや、それでね、そういうふうに、まあ、上の方の人が言ってることに対して、うん、それは違うだろうって言ってる若い世代が結構いるわけですよ、
はいはいはい、
中にも、
うん、
でそういう方たちがもうあまりにも根拠なき楽観に覆われてて、
うん、
本当に不安であるっていうことを言って、うんうん、まあ、正しい批判であるならばきちんとした方が組織が良くなるって言ってお話ししてくださる方も多いんですけども、うんうんうん、なんか、まあ
全体の雰囲気は世間とはずれてると、
まあ、最終的にはだからやっぱりこれに関しては中 の、 そのガバナンスコードも聞いてないし、あんまり世帯交代しない限り今の、もう多分良くならないって結構その問題に思っている世代は諦めの雰囲気になっていて、もうどうせやるなら無駄にしないでいい思いで作った方がいいんじゃないぐらいの勢いで準備してるって言うんですよね。
森さんが女は喋りすぎるからみたいな、
あ、そんな事件ありましたよね。そういう話もありましたし、
はい、でもこの組織委員っていうのは、オリンピックパラリンピック終わったら解散しちゃうんでしょ、
はい、そうです、東京五輪のためなんで、
でしょ、
はい、
だから、終わった後のことにして責任持たないよね。だって解散しちゃうんだもんね。
それは絶対良くないと思うし、ただやっぱり彼らもそのなんていうのかな、あんまりそういうふうに喋ってはいけないとは思うんですけれども、まあ、あの準公務員扱いみたいになるのかな、なので、ただやっぱりこれってやめたらやめたで、きちんとメディアなり、検証しなきゃダメですよね、このブラックボックス、
ですよね、
私やりたいなと思ってて今、
ぜひ、
知
りたい
ね、ちょっともっかねそれやろうかと目標なんですよね。
あ、そう、あ、ぜひやっていただきたいと思いますけどね。まあ、だってね、国民のある時期は、まあ、今ちょっと分かりにくいけど 80% が中止かやめるかっていうね、中止か延期かの、あのやってる時に、まあ、この組織委員会を含めた JOC、IOC、と国はもうやるっていう動きから変わっていかなかったわけだからね、
そう、そしてね、その私が調べたところによると3月時点にあった、その感染予防のプランがいくつかあったんですけど、一番厳しいプランっていうのがあったのが抜け落ちて、下のプランになってるんですよ。そうなんですよ、 A プラン B プランみたいな感じのが、なんでそうなったのかっていうのもわからないし、
一番厳しい A プランがなくなっちゃった。
そう、あの一見そのバブルの中に入ったら終わる、あの、パラリンピックが終わる前出てこられないっていうプランがあったんですよね、関係者全部、メディアも、それが今結構グズグズに穴が開いてるじゃないですか、
バブル穴だらけ、
だからそれがどうしていつどの時点で どうして変わったのかもわからないし、だ要するになんか私一番問題なのは、全てがブラックボックス化してて、全く積極的に国民の不安に向き合ってコミュニケーション取らないっていう、この組織が本当に問題あるなと思いますね。
一番最後ってな、責任誰も取らないっていう今ね、明確になってなくて、しかも責任取れるのかと、この問題の、
いや、そりゃ取ってもらわないとね
困るけど、その所在までもうやむやな感じがするわけじゃない。
だからその多分このまま開催されて、みんなねやっぱりこうコロナ禍で閉塞している中でお祭り気分盛り上がって、わあやったアスリートおめでとうみたいなままで終わっちゃったらやっぱりダメですよね。それはそれでアスリート応援してやるんだったら、あの楽しみたいけれども、やっぱりきちんと今回の問題を取材して終わった後もやんなきゃなって。
今日の新聞だけど、復興五輪とかコンパクト五輪とか言ってて、福島をって言ってたんだけど、なんか福島の市内のイベントがオリンピック関係のイベントは全て中止になったって新聞出てたよね、今日確かね。
何のための五輪なんでしょう。
まあ、これからもそういう今おっしゃったこと、やりたいっておっしゃったことがテレビでちゃんと検証できたり、ね、していったらいいですよね。
そうですね、まあ、テレビ無理かな、多分書きます。
ぜひ、
書いたらまた来てください。
ありがとうございます、
は
い、
あの、キャスタージャーナリスト長野智子さん、お知らせはありますでしょうか。
はい、
特にない。
じゃあその本だ。
そうよ、だからオーストラ、オリンピックのさ、
オリンピック組織委員会、
ね、日本ラグビー協会のことについて取材したのが今日日経アリアで多分掲載されるので、
あ、そうですか、ぜひ、ちょっとそれ知りたいです。谷口真由美さんの
取材しました。
あ、本当に。
これがあと、あの深夜とか明日とかに発表されるんです。それ読んでください。
ちょっとじゃあもう長野さんに続いて、あの谷口さん呼ぼう。谷口さんね、日本ラグビー協会、
わかりました。
今日のゲストはキャスタージャーナリストの長野智子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。